以上です。さあ今の箇所から今週もご一緒に見て考えていきたいと思います。三条の説教の続きになります。31節34節に書いてある心配しなくてよいのですというメッセージのテーマを今週はつけさせていただきましたが、まあ、メッセージを準備しているとだんだん気づかされてきたのが、心配しなくて良いのですではなくて、むしろ心配してくださいというメッセージを今日は語ろうかなと、導かれました。まあ、私自身も結構な心配症であるわけですが、多分皆さんの中にも心配症の方がいらっしゃるかと思います。安心してください。ご一緒に心配し続けていきたいと思います。また私はあまり心配しないよと楽観的な方がいるならば、ぜひ心配してみてください。でも問題は、全てのことに私たちは心配するのではなく、何のためにまたどのように心配するかが大切になってくるか、なってくるということなんです。まあ、今日はそんな心配という、身近にあるテーマを、ご一緒に考えていきたいと思っておりますが、まあ、繰り返しになってちょっとしつこいようなんですけれども、この大きな流れを私たちは確認したいと思いますので、もう一度三条の説教の流れ、五章の最初から確認してから今日の箇所を見ていきたいと思います。それはこの三条の説教で大きなテーマは、まあ、聖書自体の大きなテーマになりますが、神と私たち人間の関係になります。じゃあどのような関係かと言いますと、昔話にあるアラジンと魔法のランプというお話がありますが、あのお話のように、ご主人様何でしょうかと、必要な時にランプをこするとブブブと出てくる、そして私たちの自分の願いを聞いて助けてくれる、ジニーって言いましたよね、確かジニーのような、あの魔法使いのような存在が私たちの信じている神、そして神と私たちの関係ではないということ。それは心の貧しいものは幸いです、神の前には何も私たちは持っていないということに気づき、逆に神を見るならば全てを持っておられるお方がいることを知り、そのお方神を認め信じるときに、私たちと神との関係は、まあ、主と、私たちは言うように主と神に従うしもべ、または天におられる父と、私たち神の子供として、その関係性の中に私たちは歩んでいる、それがクリスチャンである。ですから天の御国はその人たちのものですとイエス様が言われるように、天の御国、あるいは神の国、神が王であられ主であられ、その神の国に生きる一員として私たちが歩むということ、そしてその歩む私たちは、あなた方は地の塩です、世の光ですと役割があるということを受け止め、そして神の御心、立法が成就する歩みに導かれる、神の御心に生きる歩みに導かれているということなんですが、まあ、そこまでは良いとしても、歩み始める私たちはそう簡単にはいかないということを皆さんも経験されているかと思うんです。神様のことを主王と認め信じ歩みたいと思っていながらも、それがなかなかすることのできない私たちの弱さがあるものです。ですからそこで6章、イエス様は私たちとその神との関係を、に支障をきたすさまざまな問題、誘惑について指摘されるわけなんです。まあ、ある牧師先生がこのことを説明していた中で、なるほどなと思ったのが、最初に、見た3つの善行と呼ばれる施し、祈り、断食ありましたけれども、そのような善行と呼ばれるときに私たちが誘惑されるのは偽善的な行為 それはなぜ偽善的になるか。人の目を気にしてしまう、人の評価を気にしてしまう。だから神に捧げている祈りなのに大胆に大げさに祈ってしまったり、神の前にする断食なのに人に気づいてもらいたいような断食をしてしまう。神と私たちの間に人が入ってきてしまう。そして私たちと神の関係を歪めてしまう偽善という問題。そして先週は富ということについて考えました。この富も私たちと神の間に巧みに入ってきてしまう誘惑。そして神に仕えている私たちであるにもかかわらず、神と富二つに仕えてしまう誘惑に負けてしまう。それは神と私たちの間に物質という障害、関係を歪めてしまう原因があるということ。そして今日は最後三つ目になりますが、心配というテーマになります。そしてその心配は何が原因するのか。私たちの日常の生活が神と私たちの関係の間に入ってくるときに、私たちは心配をしてしまい、神との関係に影響を及ぼしてしまうということなんです。きっとここにいる全員が生活する中で、何かしらの心配を抱えておられる、または心配を経験したことがあるかと思うんです。健康の心配もあるかもしれません。経済的な心配、家族の心配、また将来に対する心配、いろいろな心配が私たちの生活の中にはあふれております。今日は心配をしなくても良いではなくて、心配をしなさいというメッセージですが、とりあえずそれを置いておいて、まずは心配しなくても良いと言われているイエス様の言葉に、目を向けていきたいと思います。25節ご一緒に読みましょう。3、はい。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。いいでしょうか。ですからと、この25章は始まっていますが、すなわち先週の箇所からのつながりの中でイエス様はこのことを教えているわけです。そしてそのつながりは何かと言いますと、24節を見ていただくと、あなた方は神と富とに仕えることはできません、神と富と二つに仕えることはできないという教えなんです。もし皆さんが富に使いたいと選択するならば、心配があなたの生活からなくなることは、ないでしょう。しかしあなたが富ではなくて神に使えることを選択するならば、もはや心配しなくてもよい、心配するのはやめなさいとイエス様は教えられているわけなんです。イエス様は聞いている群衆に周りを見てみなさいと投げかけます。26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養ってくださいって言います。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。28節、なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどうして育つかよく考えなさい、働きもせず紡ぎもしません。いいですか。山上の説教、山の上ですから周りには自然があふれていたわけなんです。そしてイエス様はほらそこを見てごらんなさい、野を見てごらんなさいと群衆の目をそちらに向けさせます。私たちは何かに心配し思い煩わってしまうと、そのことだけが私たちの心をいっぱいに満たして、そのことだけを考え、周りが見えなくなってしまうということが多々あるかと思うんです。 先週の箇所にも目の例えがありましたが、私たちがどこを見るか大切になるわけなんです。イエス様がイエス様だけを見ているのではなく、空を見なさい、野を見なさいと群衆の目線をいろんなところに向けたように、私たちもいろいろなところに目を向けるときに、違う角度から物事を見つめることができ、新しい発見や気づきが与えられることがあります。旧約聖書の中にはヨブという人物が登場します。ヨブという人物は私たちが考える、想像を超える様々な試練、苦しみに直面し、神はなぜにこのような試練を与えるのか、悩んだ人物でした。そんなヨブに対して友人たちがやってきて、こんな試練が起こるということはきっとお前が何か悪いことをしたからだと、因果応報ではないですが、罪がなければこんなひどいことが起こるわけがないとヨブを責めるわけです。しかしヨブという人物は神の前に正しく歩んだ人物だと聖書に書かれています。ヨブ自身も神に対して罪を犯したという自覚はない。ではなぜこんな試練を受けなければならないのか、延々とヨブと友人たちの議論が続くわけなんです。そんな煮詰まる議論の中で、神様が最後に介入してくるわけですが、神がヨブに語られたのは、そんなヨブや友人たちの疑問に対する答えではなく、神はヨブにご自身がこの全世界をどのように創造し、そしてその神の不思議な秩序の中にこの世界が維持され守られている様子を一つ一つ丁寧に語りかけるわけなんです。そうしますと、ヨブが今まで苦しみ試練の中で抱えていたさまざまな思い煩い苦悩から視点が変えられた時、神の偉大さ、その計画の深遠さに触れた時に、ヨブの今まで抱えていた信仰の疑問、不安がなくなり、ただただ神の偉大な神の存在と、その前に立つ自分の小さな存在に気づき、神をただただひれ伏し礼拝するようになるわけなんです。今日賛美の中でも、思いを天に向け星を見るとき人は何者でしょうという賛美をご一緒に歌いましたが、私たちが日常の心配事、目の前にあることに目を向けたり、心に満たすのではなく、思いを天に向けるとき、私たちの見方が変えられることがあるわけです。今、私は、海がない、埼玉県に導かれてしまっていますが、知ってます？知ってるわけで、皆さん知ってますね。私はかつては船乗りでしたので、海に住んでいたんです。インド洋のど真ん中、何もない海だけのただ中を何日も、漂ってないので後悔していた経験があります。まあ、海のど真ん中に行った人しかわからない経験になるわけですが、どこを見ても海だけ、そんな日にちが毎日続くわけなんです。そしてその海のど真ん中で見上げる時の、あの大きく広い青い空、そして夜には日本では見ることのできないような、もう空いっぱいに広がる満天の星空、そしてそんな広大な海原のただ中であっても、下を見るならば、そんな船の動きに驚いてパーッと船の前から逃げて飛んでいく飛び魚、そして時には船と一緒にじゃれ合うように船の横をジャンプするイルカの姿など、さまざまな生命の営みがそんな海のど真ん中にあってもあるということを見るときに、空を見ると神の作られた宇宙の大きさ、海を見るとその神の作られた自然とその中にあるさまざまな生命の営みに触れ、神の偉大さとそんな海のど真ん中にいる自分の小ささと まじまじと見つけられたことを思い出すわけです。思いを天に向け星を見るとき、人は何者でしょう。私たちがふとこの世界を作られた神、そしてその作られた大自然に目を向けるときに、神のその偉大さに目が開かれ、その宇宙、自然を司る偉大な神が、その宇宙の広大さからしたら本当に本当にもう目に見えないような小さな小さな存在にしか過ぎない、私たちあなたに目をかけてくださり、しかし主は私を探し愛し冠をくださった、そんな神が私たちにとって父と呼ぶことのできる存在である、その事実に私たちは目が開かれていくということなんです。そのようにイエス様は人々に対して、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと目を自然へと向けますが、この箇所を読むときに私たちが時に誤解してしまうことは、そんな神様があなたのことを気にかけてくださっている、ですから心配することはない、ね、空の鳥は種もまかずに刈り入れもせずに優雅に毎日飛びながら暮らしている、それなら私たちも悪せくも働く必要がないと、もう神様に全てを委ねよう、野の花も働きもせず紡ぎもせずきれいにいつも咲いているならば、神様がきっと私たちにも全てを与えてくださるから、神様が与えてくださるのを待とうではないか、そういうことではないかと思うんです。大自然をよく観察するならば、鳥だって実は必死に働いているんです。餌を探さない鳥は死んでしまいます。野の花だって優雅に咲いているように思いますが、その花をつけるためには一生懸命地中に根を張り、水分を養分を吸い上げて花が咲かしている野の花であるわけなんです。ではイエスのこの教えはどういうことかというと、鳥は餌を探すのにもちろん必死に一生懸命に毎日、飛ぶわけですが、しかし明日そして将来のことを心配し、心配だからミミズの養殖施設またはミミズの貯蔵庫みたいなものを作り、そこにがっつり溜め込んでおこう、そのようなことをしているでしょうか。野の花ももっともっと自分自身をきれいにさせたい、もっときれいに咲かせたいと人工の根っこをエクステンションさせたり、巨大な貯水庫を地中の中に作ったり、そんな先のこと、将来のこと、自分のことを心配して貯蓄したり溜め込んだり、何か手を加えているということはしていないわけなんです。神様が与えてくださったその環境で、その日その日に与えられる恵みを十分に受け、そして何もしないのではなく、彼らに与えられた役割、機能、それを十分に発揮して、空の鳥は空を飛び、野の花は綺麗に花を咲かしているわけなんです。30節31節ご一緒に読みましょうか。3、はい。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の葉、神はこのようによそってくださるのなら、あなた方はもっとよくしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてはよいのです。鳥以上に、野の花以上に、神様にとって大切な私たちに、鳥や花以上によくしてくださらないわけがないのですと、イエス様は 言われているわけなのです。それなのに私たちはついつい明日のことを心配してしまい、思い煩い、神に目を向けるのではなく、日々の生活のさまざまな思い煩いに目も心も奪われてしまうことはないでしょうか。ですから今日の最後に、メッセージの一番最初に言った心配しなければいけないということは何かということなんです。私たちが心配しなければいけないことは何かということなんです。それが33節です。この箇所もご一緒に読みましょう。3、はい。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられています。私たちは日々さまざまな心配があります。生活のこと、何を食べるか、何を着るか、健康のこと、仕事のこと、いろいろな心配がありますが、私たちはその心配よりもむしろ私たちの生活が神の御心とその御心にかなう生き方をしているかどうか、どれほど求め心配しているでしょうか。イエスはそのような心配よりもあなた方はもっと心配すること、優先することがあるのではないかと民に言われていると思うのです。ここの求めなさいということは単なる求めではなく、切に激しく、もうそのために生きる、そのぐらい強い意味のある求めるという、単語だそうです。そして何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、それらの心配よりもまずと言っているように、何よりも第一に、他の生活の心配事よりも優先的にあなた方は神の国と神の義を求めなさいと言われているんです。なぜなら出エジプト記においても私たちは学びましたが、モーセが神様から律法を授かるためにシナイ山に登ります。そして民の前から40日40夜見えなくなった時に、モーセがいなくなったことに心配し始めた民は何をしたでしょうか。イスラエルの民はモーセがいなくなったことを心配し、彼らをエジプトから解放し救い出した彼らの神に信仰を置き、そして頼るのではなく、彼らのかつて住んでいたエジプトの神である子牛、金の子牛の偶像を作り、その目に見える神に助けを求めてしまう間違いを犯してしまってしまうのです。これは決してイスラエルの民だけではなく、私たちにも同じことが言えるのではないでしょうか。私たちが心配してしまうときに、つい目に見える何かに頼りたくなる、触れることのできる何かにより求めたくなる、自分の手で何かできるものに安心したくなる、そんな私たちの心の弱さがないでしょうか。それを聖書は偶像、すなわちアイドルと言っているわけなんです。ですからイスラエルの民が神の民として歩みながらも金の子牛を崇拝したように、イエス様は誰も二人の主人に仕えることはできません、あなた方は神と富に仕えることはできませんと言われているわけなんです。ですからこそ私たちがむしろ心配しなければいけないことは、そんな私たちの弱さではないでしょうか。私たちは天の御国、神の国に生きる 神の民として私たちの主王なる神を心から慕い求め信じ信頼しているのかどうか、あなた方のその信仰を心配しなさいと問われていると思ったのです。6章9節、主の祈りを私たちは数週間前に学びましたが、順番は私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいと祈り始めるのが主の教えではありませんでした。しかし私たちはつい日々の生活の中にあるさまざまな心配事の方に目が向いてしまい、どうぞ日々の糧をお与えくださいと真っ先に祈ってしまわないでしょうか。しかし順番は、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われますように、地でも行われますようにが最初なんです。その後に日々の糧を今日も与えくださいと祈るわけです。最後にヘブル人への手紙の11章6節をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。ヘブル人への手紙11章6節3、はい、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。皆さんの優先順位はどうでしょうか。日々の生活の中にあって私たちはこの優先順位をつい間違えてしまうことはないでしょうか。まず神の国と神の義を求めなさい。その優先順位の中にあって、神が私たちのすべての必要を満たし、そして私たちに報いてくださるお方であるということを経験していきたいと思いますし、また不必要なことに私たちは心配し思い煩うのではなく、本当に必要なことに対し私たちはしっかり心配し、私たちの歩みの中にあって何を優先するべきなのか、ご一緒に確認しながら主と共に歩み続けてまいりましょう。お祈りいたします。